情報スクランブル、お知らせ、環境美化センターから、8月の亀類ゴミステーション収集日をお知らせします。1日土曜、10日月曜から15日土曜、24日月曜から29日土曜、紙類のゴミステーション収集は各地区1週間おきに収集しています。収集日は毎月の広報誌や CATV データ放送、富士吉田市防災アプリなどをご確認ください。またお近くのリサイクルステーションや自治会が行う資源物回収もご利用ください。粗大ごみの個別有料収集、粗大ごみの個別収集有料を行います。収集できないものや収集品目の数え方はごみ分別マニュアルまたは市のホームページをご確認ください。市公式 LINE からも申し込みできます。最大9個まで、各日先着12件まで。料金表をお知らせします。1個1300円、2個1500円、3個1700円、4個2450円、5個3200円、6個3950円、7個4700円、8個5450円、9個6200円。申し込み締め切り日、収集日をお知らせします。申し込み締め切り日、8月17日月曜は、収集日、8月28日金曜。申し込み締め切り日、8月31日月曜は、収集日、9月11日金曜です。お問い合わせ、環境美化センター、電話 22-0030。令和9年10年度入札参加資格審査の申請受付、定期審査、市が発注する建設工事の請負い、業務の受託、物品の供給などを希望する事業者は、入札参加資格審査申請の手続きが必要です。申請の受付は、山梨県市町村総合事務組合が共同実施します。同組合のホームページに掲載されている申請の手引きをご確認の上、手続きしてください。現在資格をお持ちの事業者の方へ、現在登録されている場合でも、令和9年10年度の登録には改めて申請が必要です。詳細は山梨県行政書士会、電話055-237-2601にお問い合わせください。お問い合わせ、山梨県市町村総合事務組合業務課、電話055-268-3446。空き家、空き店舗バンクに登録しませんか？本市では、移住促進や空き物件の活用を目的に、空き家、空き店舗バンクを運営しています。市内に貸したい、売りたい、空き物件をお持ちの方は、ぜひご登録ください。登録情報は、ホームページなどを通じて、移住や出店を希望する方へ広く発信されます。対象者、物件所有者などで、物件の賃貸または売却ができる方、対象物件、市内の使用されていない居住用または事業用の建物、賃貸アパートなどは除く、建物の跡地、宅地に限ります。登録料無料、登録期間3年間、延長可。登録の流れ、1、吉田の暮らしの相談室へお問い合わせ、2、本人及び職員、不動産会社で物件の現地調査。3、空き家バンク申し込み書、登録カードへ記入。4、登録完了、ホームページへ掲載。市は、物件情報の紹介や 連絡調整のみを行い、交渉・契約の仲介は行いません。仲介を希望する方には、市内の公社、山梨県宅地建物取引業協会員を紹介します。お問い合わせ、富士吉田定住促進センター、吉田の暮らしの相談室、電話 080-4170-3776、ふるさと魅力推進課、市役所内線296、障害基礎年金制度、国民年金加入中に病気や怪我で障害が残った時や、20歳前の事故や病気などによって生活や仕事などが制限されるようになった場合、次の1から3の受給要件をすべて満たしている時に、障害基礎年金が支給されます。受給要件、1、初診日が20歳前の方、国民年金の加入者または加入していた60歳以上、65歳未満の方で国内に居住している方。2、障害認定日に障害等級表の1級、2級に該当している方。障害認定日に障害等級に該当しない状態から重くなり、65歳になる日の前々日までに障害等級に該当した方は、65歳になる日の前々日まで請求できます。事後、重傷請求。3、初診日の前日において、その月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の納付済み期間、保険料、免除期間も含むがある方。特例として、初診日の前日において、初診日の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がない方、初診日が20歳前の方は納付要件が不要です。障害基礎年金は市で受付できますが、障害厚生年金は大月年金事務所で受付です。障害基礎年金の相談は予約制です。診断書などの書類のみを受け取りたい場合でも、事前に受給要件の確認が必要となります。必ず予約をお願いします。お問い合わせ、日本年金機構大月年金事務所、電話 055422-3811、市民課年金担当、内線146、平和記念のサイレンを推鳴します。戦没者のご冥福と世界の恒久平和の実現を祈り、黙祷を捧げるため、平和記念のサイレンを推鳴します。広島市原爆投下時間8月6日木曜午前8時15分、長崎市原爆投下時間8月9日日曜午前11時2分、終戦の日8月15日土曜正午、お問い合わせ秘書課内線211。政治家の寄付は禁止、有権者の要求も禁止。政治家が選挙区内の人にお金や物を送ること、また有権者が政治家に寄付を要求することは、時期や名義を問わず、公職選挙法で禁じられています。送らない、求めない、受け取らないの三内運動を守り、明るい選挙を実現しましょう。お問い合わせ、選挙管理委員会、内線305。市民課から、マイナンバーカードの休日交付、事前予約制で月1回土曜日に受け取り窓口を開設しています。交付を希望する方は前日までにご予約ください。日時、8月8日土曜、午前9時から正午。申し込み方法、電話。申し込み締め切り日、8月7日金曜。マイナンバーカードの 出張申請、おおむね5名以上の申請が見込まれる団体の方を対象に、指定の場所に職員が出張してマイナンバーカードを作るための写真撮影や申請をサポートします。受け取り方法も市役所、来庁か郵送を選択できます。対象、企業や施設、サークルや学校など。出張申請可能日時、火曜から金曜日午前9時から午後4時30分。持ち物や日程などは事前に打ち合わせをします。申し込み方法、電話、お問い合わせ、市民課、内線455、富士吉田市税ナビ。8月31日月曜に納期限を迎える市税保険料、市県民税第2期、国民健康保険税第2期、介護保険料第2期、後期高齢者医療保険料第2期、地震などによる罹災証明書、罹災届出証明書、自然災害、地震、風水害、大雨、大雪など、火災を除く、で、被害を受けた住家などについて、市が罹災証明書か罹災届出証明書を発行し、被害状況を証明します。まずは、証明書が必要かどうか、提出先にご確認ください。申請できる人、次の1から3のいずれかに該当する方。1、住家などの居住者か占有者。2、同一世帯員。3、代理人、委任状が必要。必要書類、罹災、罹災届、証明交付申請書、罹災状況がわかる写真など、本人、確認書類、免許証など。申請期間、原則、災害発生日の翌日から起算して90日以内。期間を超過した場合は、事前に税務課にお問い合わせください。見舞金、罹災証明書が発行された際には、見舞金の支給対象となる場合があります。詳細は安全対策課内線230にご連絡ください。お問い合わせ税務課内線131。本市の宿泊税新設における総務省同意。令和8年3月に富士吉田市宿泊税条例を公布しました。宿泊税、法定外目的税の新設について総務省と協議を行い、この度総務大臣の同意が得られましたのでお知らせします。令和9年4月1日木曜の条例施行を目指して準備を進めます。施行後は市内に所在の宿泊施設への宿泊者1名1泊につき200円が課税されます。修学旅行などの場合を除きます。お問い合わせ税務課内線139。公立保育園の見学を開催します。令和9年度に公立保育園入園を希望している子どもと保護者の方の保育園見学を開催します。また第7保育園は随時施設見学などを実施しています。詳細は各園にお問い合わせください。日時、8月から10月、毎週火曜日午前10時から11時。内容、施設見学など。1回15分程度、1日2回、1回2組まで。対象、入園を希望している子どもと保護者の方。申し込み方法、希望の園に事前に電話予約してください。体調不良時の来園は控えてください。行事などにより来園をお断りする場合があります。園名、電話番号をお知らせします。第3保育園 22-4010、 第4保育園 22-4010 4177第5保育園23-6346第7保育園25-6639第1保育園第6保育園は令和9年度の新規入園の募集はありません。生活道路の法定速度が引き下げられます。9月より生活道路、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことにおける法定速度が現在の時速 60km から時速 30km へと引き下げられます。また法定速度の範囲内であっても天候や実際の道路状況に合わせて常に安全な速度での運転を心がけましょう。お問い合わせ安全対策課内線221。水道メーター定期交換を実施しています。市が各家庭に貸与している水道メーターは、計量法により8年ごとの交換が定められています。有効期限を迎えるメーターを対象に、順次交換作業を実施します。費用は原則無料です。ただし、メーター周辺の漏水や止水線の不良があり、特別な修繕・改良工事が必要となる場合は、実費負担になることがあります。詳細は、ホームページまたは対象の家庭に送付されるメーター交換のお知らせをご確認ください。交換時期、8月12日水曜から9月17日木曜、対象地区、偶数月、検診地区、期間内に交換できなかった場合は、日程調整し、後日交換に伺います。交換の流れ、1、対象のお宅に交換期間開始2週間前を目安に、オレンジのハガキでメーター交換のお知らせを郵送します。2、身分証を携帯した作業員が連絡、訪問します。3、メーター交換作業を行います。作業時間は30分から60分です。作業中は水道を使うことができません。お問い合わせ、上下水道管理課内線612、上下水道工務課内線656。上下水道管理課工務課から、指定給水装置工事事業者の指定、指定工事店が新たに2件指定されました。下水道排水設備指定工事の指定、指定工事店が新たに2件指定されました。詳しいお問い合わせは、上下水道管理課内線613、上下水道工務課内線332までお問い合わせください。消費者の基礎知識、子供のオンラインゲーム課金にご注意。夏休みに入り、スマホやタブレット、家庭用ゲーム機でオンラインゲームをして過ごす子供も多いと思います。その中で子供が保護者の許可なく課金してしまったというトラブルも多いです。子供のオンラインゲームについて、予期せぬ高額な課金を防ぐ方法をまとめました。トラブル防止のポイント。保護者のアカウントにログインした状態だと、決済の設定を変えることができます。子供が使用するときは、ログオフしましょう。子供用に契約したスマホでも、キャリア決済を行うことができます。子供のアカウントを管理するペアレンタルコントロール機能を利用しましょう。日頃から決済完了メールや明細を確認しましょう。それでも不安に思ったときや困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。相談専用電話、市消費生活センター 22-1577、消費者ホットライン188、相談受付時間、午前9時から正午、午後1時から 4時30分、お問い合わせ、商工振興課、内線405。8月の休日水道応急修理当番表が掲載されています。詳細につきましては、市役所22-1111までお問い合わせください。